障害福祉、デスポーギナギ発達支援講座、発達障害の二次障害、発達障害の特性から生活環境全般の適用につまずき、精神面、身体面、行動面などで支障が現れてくることを二次障害と言います。今回はその二次障害について事例を交えてお話しします。12月22日金曜日午前10時から11時半まで、受付は9時半から。場所は地域振興プラザ4階大会議室。講師は発達支援センターレスポー稲城公認心理師、臨床心理師の新山由香氏。電話、メール、ファックスで、必要事項、氏名、居住地区、連絡先をお知らせください。11月15日水曜日から受け付けます。お申し込み先、お問い合わせ先は、発達支援センターレスポー稲城、電話 331-8794 番、ファックス 331-8795 番、e メールアドレス、resupo-inagi@masayume.com です。高齢福祉。入会募集中、緑クラブ、老人クラブ。緑クラブは、友達が欲しい、いろいろなことにチャレンジしたい、生涯健康などの思いで集まっているグループです。グラウンドゴルフ、スナッグゴルフ、レクダンスなどの軽スポーツ活動、カラオケ、民謡、手芸、UI 活動に取り組んでいます。各クラブの活動の詳細は、市のホームページをご覧ください。対象は、おおむね60歳以上の方。電話で、居住する地域のクラブの代表者へ申し込んでください。では、各クラブ代表者連絡先をお伝えします。地域、クラブ名、代表者名、連絡先の順です。矢野口北部、第一ことぶき会、宮崎博士、電話 377-0255 番。矢野口南部、第二ことぶき会、小沢忠義、377-4616 番。東長沼、常春会、須藤聖子、378-1795 番。大丸、長寿会、松永武史、090-5558-9109 番。大丸都営団地、福寿会、井上秀夫、090-8511-5964 番。押し立て、高砂会、上原英子、377-4976 番。坂浜若葉台、時和会、伊藤淳、331-5950 番。平尾歩会、小西健人、090-1678-4550 番。平尾宅地分譲平尾住宅、睦美会、山本元子、331-7005 番。紅葉台、長峰、桃村、若葉台、紅樹会、中川俊明、070-2838-3521 番。若葉台、ワルツの森、森の会、堀尾隆、090-8567-8108 番。そして、若葉台、ファインストーリアほか、遊和会、東野明、350-0184 番。以上です。お問い合わせは、高齢福祉課、高齢福祉係へどうぞ。在宅医療ミニ講座、初めての在宅医療。病気になった場合、外来治療、入院治療、在宅医療といった選択肢があります。この講座では、市内で活躍中の医師や相談員が、在宅医療を紹介します。11月29日水曜日の午前10時から11時まで。場所は平尾自治会館1階講堂。定員は30人、申し込み先着順です。講師はアイクリニック平尾院長奥村光恵氏。お申し込みですが、電話では高齢福祉課へ。メールでは稲城在宅医療介護相談室。アドレス ina-taku@utopia.ocn.ne.jp。 いずれも必要事項、氏名、居住地区をお知らせください。11月16日木曜日から受け付けます。お問い合わせは、高齢福祉課地域支援係へどうぞ。 まちづくり、ご協力ください。住生活総合調査。全国で国土交通省の令和5年住生活総合調査が行われます。住生活の安定向上に係る総合的な施策を推進する上で必要な調査ですので、ご協力をお願いします。対象は、10月実施の住宅土地統計調査に回答いただいた世帯の中から抽出された世帯。調査方法は、11月下旬から順次調査票を郵送します。回答方法はオンラインまたは郵送。お問い合わせは令和5年住生活総合調査事務局まで。電話 0120-169-037 番です。視聴コラムナンバー141。高校生等医療費助成事業の課題。これまで子どもを対象とした医療費助成事業は、未就学児を対象とする制度、マルニューと、義務教育就学児を対象とする制度、マルコの2つの助成事業を行ってきました。これらの助成事業は、東京都が財源補助を行い、市区町村が実施するものですが、マルニューの制度発足から、マルコへの対象拡大に至る現在まで、一貫して東京都の補助内容は、マルニューが所得制限あり、自己負担なし、マルコが所得制限あり、一部自己負担ありの制度となっています。したがって、都制度における子どもの医療費助成事業は無償化にはなっておらず、所得制限超過によって対象外となる方に対しては、市区町村の独自の判断により、市区町村の一般財源で助成をしている状態です。そのため、自治体の財政力の差によって、格差が生じています。マルニューについては、特別区のすべてが、所得制限なし、自己負担なしとなっていますが、制度発足時は、多摩地区の多くの市が、都制度に準拠して、所得制限があり、自己負担なしとなっていました。多摩地区は、特別区と比較して、財政力が弱く、このことが、三多摩格差の一つの象徴として、長年課題となっていました。その後、時間はかかりましたが、各市の経営努力により、所得制限が順次撤廃され、現在は、マルニューについては、稲城市を含む全市で、所得制限なし、自己負担なしが実現されています。一方、マルコについては、特別区のすべてで、所得制限なし、自己負担なしとなっていますが、多摩地区では、未だ多くの市で、所得制限ありとなっています。こうした状況の中で、市区町村には何ら事前の協議もないまま、令和4年度の予算編成が終了した令和4年1月になって、急に18歳までの医療費助成制度、マルアオを創設する旨が発表されました。都民からすれば、助成はないよりあった方がいいに決まっていますが、事業費の半分が市区町村の負担となり、しかも、マルニュー、マルコと同様に、所得制限ありの制度が創設されると、三多摩格差がさらに拡大してしまうことになります。新制度導入にあたり、特別区では早々に、マルニュー、マルコ同様に、マルアオについても、区の負担で、所得制限撤廃の方針を打ち出しましたが、多摩地区ではそう簡単なことではありません。都議会での強い要望もあり、令和7年度までの3年間は、市区町村の負担分を都が支払うことで決着しましたが、これはあくまで所得制限内の対象者に関するものであり、所得制限超過分に対しては、都は一切負担してくれません。私も参加している東京都市長会からは、強い懸念を伝え、今回これらの課題を解決すべく、東京都と市長会の協議の場を設けていただくこととなりました。令和8年度以降の財源、所得制限、自己負担の取り扱いのみならず、マルアオだけではなく、マルニュー、マルコも含めた制度見直しを今後協議することになります。こうした子どもへの医療費助成に関する所得制限撤廃は、稲城市においてもかねてより強い要望をいただいております。東京都との財源交渉の行方を注視しながらも、 その結論を待てない状況にあります。そこで、本年6月に開催された市議会第2回定例会において、稲城市独自に、丸子・丸青の所得制限を撤廃することを提案し、認めていただいたことから、来年4月から0歳から18歳のすべての子どもを対象に、医療費助成をすることを決定しました。今後とも財源は限られておりますが、未来を担う子どもたちの健全育成に傾斜配分できるよう努めてまいります。稲城市長、高橋勝弘。木造住宅の耐震診断、改修助成制度、ブロック塀等撤去費補助。大地震に備え、耐震性能の確認、耐震改修を行うため、昭和56年以前に建築された木造住宅を対象に、耐震診断、耐震改修の一部費用を助成しています。また、地震時の倒壊を防ぐため、ブロック塀等の撤去費用を補助しています。詳細は、市のホームページをご覧いただくかお問い合わせください。お申し込み先、お問い合わせ先は、まちづくり再生課、住所整理、団地再生係です。